どうぞ。
あ、もうよろしいですか。
はい。
まあ、全くよく知りませんのですけど、まあ、雨の御中主の神様は、まあ、一番元の親神様ですよね。それで天照大御神様は宇宙絶対統一神と書いておられるんですけれども、両方とも絶対統一神のように思うんですけれども、この辺りはどういう具合に考えたらいいんでしょうか。
本当の神様は一つだけね、唯一無二絶対のね、だからその神様の働きに応じて名前が決まるんですよね。だから雨の中主の神っていうのは絶対の働きを指す名前ね。天照大御神は統一の働きですよね。だから神様の働きに応じていろんな名前がね、無限に出てくるんですけどね。ありがとうございますが、その神様の働きの全体像をね、指す言葉あるね。ただね、私たちにとってね、わかりやすいのはね、無限に無限に輝いた姿と統一の姿ですよね。光源のような姿をとってね、目に見えるっていうのがね、一応わかりやすいですよね。だから僕のね、絶対の姿とか創造の過程の姿はちょっとね、わかりづらいですよね。それはもう奥に隠しといて、そして、ね、表面的に無限無限に描いた姿のね、光源のような姿として統一心を捉える方がいいですよね。だからその絶対と創造の働きを中に持ってる統一心という意味でね、天照大御神様をね、中心に捉えていくからね、そのが分かりやすいからというね。それでありがとうございますをね、天照大御神様に僕に待ちますという意味で捉えているね。
ありがとうございます。天照大御神様の別名と、
ね、はい、そうですね。だからその時の天照大御神様はね、絶対とその創造の働きとね、そして分身としての働きね、でこのように現れるような姿の全部を全部一つに見た時の天照大御神様ね、
ということは法則の神様も守護の話題も両方とも持っているということなんでしょうか。
そうですね、本当の神様は両方の働きがあるんでしょうね。でも法則っていう意味もね、深いいろんな意味がありますよね。まず法っていうのが水がね、猿巨来するという意味でね、自然な動きが法なんですね。これ全てにあるわけでしょ。絶対の中にも創造の過程にもね、統一の姿にもね、ほんで分身の有罪なね、八百万の神様の働く中にもあるしね、現実にいろんな形に現れたね、全てにもね、自然な動きってあるでしょ。だから全てに法則はあるんですよね。また則っていうのは祈りとも読むんで、祈りっていうね、まあ、神様の、ね、働きなんですけど、だから法則の働きと、ね、救済の働きってね、大きく2つに分けたりもするんですけどね、本当は1つであって、ね、2つにも見えるっていう、ね、だから法則の働きも救済の働きも同じ神様のね、働きをね、どういう立場から眺めるか、どういう受け方をするかによって違うんですよね。だから見る側の見方がね、まあ、そういうふうに分けて見てるっていうだけでね。はい。
ちょっと最近というか40過ぎて、なんか体調がいまいち芳しくなくて、風邪ひいたら咳がずっと止まらなくて、喘息気味でぜいぜいぜいぜい言って、なんかすごくしんどいんですけれど、なんかある本で、例えば肝臓の悪い人は怒りっぽい人が肝臓悪くなっちゃう、で肺の悪い人はなんか悲しむ人がなんとか、だからそういうふうな気持ちがその内臓の部分的な思いに来るというのをなんか、ね、本で見たことあるんですけど、それと私の今の咳が止まらないのとか喘息は関わりあるんでしょうか。 で気が張ってる時は出ないんですけど、なんかダランってなってる時に結構喘息っていうか、まあ、幼稚園の時ちょっと空気の悪いところに住んでて、今こう郊外って言われるようなところに住んでて、それでなんかなったらしいんですけど、結婚するまではそうなん、あ、その時はなんか天地療法で空気のきれいなところに引っ越して、それで治ったらしいんです、小さい頃で。また新たに今なんか再発みたいな感じで、死ぬかと思うぐら
い。うん、どうでしょうね、関係あるといえば関係あるし、無関係という無関係だし、どっちを選びましょう。
私は伊藤さんのテープはもう私すごく三村さんからちょっとあのの関係にちょっといただいてて、もう全部聞いてるんですけど、チャンネルによってそれぞれ見方があるっていうふうに聞いてるんで、まあ、そうじゃないっていうか、どっちプラスプラスの見方やればそういうチャンネルはないと思って見れば。そうかなと思うんですけれど、そしてありがとうありがとうと唱えてるんですけど、一向に先が止まらなかったりとかして、まだ病気は治らなくて、まだ考えなくてはいけないことがあるんかなとか思ったりとかして、
病気のね、まあ、症状をね、はい、表すときは本当はね、お清めなんですよね。お清めなんですね、はい、うん、症状っていう字がね、山いだりの正しいで書くでしょ、ね、だから心の闇を形に表して、ね、消し去って心を、ね、正しく戻す当てられているね、うん、本当の苦しみというのはね、心の苦しみが大きいよね。本当の苦しみって心の苦しみよね。それを軽くする意味で、ね、形に押し出して消してくれるね。そしたら心が、ね、軽くなる。だから退場したら心がスッと清まるのね。だからそのちょっと熱が出たりちょっと風邪気味だとかね、そういうのも本当はお清めにはね、大きいね、ただ軽く済ませてもらってるっていう一面があるんですけどね。だから病気の原因はもう本当はもうたくさんあるのよね。でも共通するのは本当は根本的にはお清めなのね。だから病気するほど喜べばいいって喜べ
読書が出てるって、
うん、ただその自分だけのもんじゃないのよね、今の自分だけのもんじゃね、うん、過去世の自分のもんもあるしね、いろんな演者のもんもあるしね、大きくね、地球全体のねマイナスを自分が一点引き受けてる場合もあるかもしれないね。だからいろんな意味でもね、お清めの働きをねさせていただいて、みんなを幸せにする働きさせていただいて、というふうにね喜びがいいのよね、本当はね。
そうです、
うん、でもね、咳込んでも死んでないもんね。
ここに来れてます
ね。心臓はもうちゃんと動いてるし、
動いてます ね、はい、
全身の60兆の細胞は全部喜んで、ね、一生懸命働いてくれてるし、
痩せもせずに太る、うん、ね、毎年1キロずつ更新してる。
だからあの、ね、全体を見るとマイナスってほんのちょっとないよね。ちょっと咳込んでっていうぐらいでしょ。
咳込んでっていうか、本当もう息が止まるぐらい、ちょっと夜とか本当寝れない状態で、喘息のヒューヒューヒューって言ってる時、本当にもう気道っていうか、気道がもう本当に細くなったような状態、うん、イメージとして出ないんですよ。今こう喋ると信じられないと思うんですけど、うん、もうそうなる時ある一定期間なんですけれど、ちょっとすごくしんどい。なんでこんなにこういう急にこの年になって、また 再発じゃないけれど、したのかなとか思って、ちょっと聞いてみようかなと思って、
ね、でも別にマイナスにいいんでいいよ ね、
そうですね、
ね、プラスにプラスに、ね、それも大きいね、プラスに見ていく方がね、本当はもっと大変な症状ってあるんよ。ね、本当に呼吸止まるようなね、場合によってはその空気があるのにないって思ってしまってね、うん、吸っても吸っても空気がないないっていうような感じになる人もあるよね。本当に呼吸止まっても、ね、知らないね、本当は。 でもいろんなその症状ね出てきてね、そういうま苦しいって思うのもね、思いの方だよね、思いが苦しむのよね。それもやっぱりね、それを通して思いがどんどん消されていくしね、思いが消されたら患者の心は湧き上がってくるのね。
で心でなんかどっちかとマイナス思考なんですけれど、言葉ではアジさんのようにもプラスプラスのことを言わなくてはいけないという練習っていうつもりで出してるんですけど、心ではちょっとマイナスで、そのギャップがあるから、
ね、だからそのギャップを埋めてくれてるよね。ね、早く患者の心にね戻れるようにっていうね、
ギャップあってもいいんですね。
ギャップ埋めてくれるための働きよね、
そ
ういうのがね、うん、だからそれで早くギャップが埋まってくるよね。
だからありがとう言い出してやっぱり出たっていうのはそういう影響ですそのギャップ埋めのために咳が出てくる
そうよね、ギャップ埋めよね、それはね、
そう思ったらすごく、
ね、うん、だから早く感謝が深まるのね。
わかりました。
患者の心になったらね、どんな症状が出ても楽しめるの、
どういう人がいても許せるというか、
ね、
はい、
はい、ありがとうございますご苦労さまお立ち寄りがありね
も死なないんですか。
私時々止まってるんですよ。
何分ぐらい？
何分ぐらい
止まるんですか。
かなり長い時間でしょうね。うん、体が元になってね、向かいになって感覚なくなるぐらいもね、かなり止まってるんだよね。目の中がふってまた湧き出てくるね。呼吸が、うん、まあそこへ行くまで大変なんですけどね、うん、もうかなりね、喘息にせき込み続ける時もあるしね、この何ヶ月続く時もあるけどね、それも必要だったらピタッと止まるしね不思議なんで、こうやってお客さんがある時は大丈夫だよね夜中一人でお祈りしてるときは大変だ今やからって言って
なんかこちらどうお祈りされるんですか。朝3時から
ですか。私はもう自分の部屋でずっと、ね、まあ、お客さんだったら夜中の1時でも12時でも出てきてますけど、お客さんになるときはあんまりね、つぎ込んでお祈りできないそういうとこが止まるんですね不思議と
それは苦しいですか。
だち
結構まで
どうでしょうねだちは楽しいんですけど
ね、その苦しいんですかっていうのは、あの、肉体的に感覚で、あの、苦しいんですけども、感覚を、あの、離したら苦しみ
ないですよね。ないですね。
ですよね。ないでいいんですか、うん、それともその苦しみを感じなければ浄化しないですか。
いや、感じんでいいんです。
あ、感じでいいんですか。
うん、感じたらね、死んでしまいますよね。あまり苦しみが大きかったらね。だからたくさんのそういう思いを消すときはもうね、感じない状態でね、じっと見てるんですよね、
うん、それはもう肉体さんに任せてるんです
ね。ご苦労さんってねえね、痛みをね、すごい痛み来るときありますよね、うん、本当のたうちもあるようなね、痛み全身駆け巡ろうっていうときはね、うん、そういう時は一緒に痛みと一緒になってたらしんどいですもんね、うん、だから私はもう無限無限のね、幸せでいっぱいいてね、喜びでいっぱいいてね、そういうふうにそっちへ心を向けとくと、肉体さんは痛んでるんでしょうけど痛みの思いなんか入らない方がいいんですね、そういう時もね。 そして早くスッと消えていきますよね。
痛みの思いの中に入り込まないようにするコツを教えてください。
ねえ、簡単なんですけどね。私ね、あの痛みの練習されてもらったのがね、18、19の時なんです。18の時にね、胃痙攣って1年間。あれ大変ですね、あれね、胃痙攣ってね。でもそれ胃痙攣でもね、ちょっと力入り抜くよね、あれ胃痙攣の時っていうのはね。でものすごい痛みが走るでしょ。そういう時はね、前向きに何かした方がいいですね。じっとしてたら痛いよね。忘れるぐらい不可のことを何かするといいんですね。そしたら痛みが和らいできてね、気持ちが深い転換した時にね、痛み感じなくなるぐらいなのね。でも痛みが続くのね、まだ。で19歳の時にね、あの頭ガンガン割れるような状態ね、1年続くんですね。あのちょうど散髪で会いってね、耳掃除してもらったね。それがきっかけでね、片耳なんか90円ぐらい、90円かなんか1円でもないですけどね、そういう感じで、ね、そこからものすごく頭割れるようになってしまってね、半年続くのピタッとね、その後左右はコロッと入れ替わる。ね、あとは散髪屋で水にしても大丈夫、その時コロッと入れ替わるのね。今度反対が痛くなって、ガンガン悪いならね、ちょうど1年間両方でね、それも頭痛い時でもね、頭使って勉強してる方がいいだよね。ね、痛いから逃げたらあかんからね。ね、もう本当に何でもいいんですよ。頭使って一生懸命何かしてる時が痛みが和らぐね。だからそれもお祈りの時のね、いろんなね、そのマイナス血時の痛みなんかを耐えるための訓練だったのかもしれないよね。それでかなりね、お祈りしてからでもね、痛み感じてもそらす練習ができてたのね。だから他へ心を向けたらいいだけなのね。それをもう体育の手掴んでしまうとね、ちょっとしんどいんでしょうけどね、楽しい方へ心向けるっていうね。そしたらもう痛みがね、つぼのうなるし感じにくくなっていくのね。でも痛みに耐える練習はいいですよね、強くなれて。だんだんと鈍感になって。ね、どんな痛みでも感じなくなるとか。ね、ボクサーやプロレスラーって強いよね。大丈夫、ちゃんと殴られてもね、痛いのにね。そのうちにね、バッて殴られてなんてもない。鈍感になる。だから痛みにも強くなる方がいいんですけどね。そういう意味だったら痛みとね、倒れる方が。ね。もうどうしても耐えきれん言うときは心をね、他へ向けたらいいですよね。
耐えきれるときは痛みを味わった方がいいですか。
おうおう、強くなるためにね、格闘をするんです
。あ、痛みとですか。
痛みと格闘して強くなればいいでしょ。余裕あるときは。
とらわれるとは違うんですか。
あ、楽しんで格闘して倒れてるんです。どれだけ自分が強く、ね、なってるかっていうのはね。
あの闘病って言いますけどね、あの病気にと戦っとっても、あの治らんと私思うんですけども。
そうね、
戦
ってもね、
はい、
楽しみはいいですけど。
楽しみながら戦ったらでも治らん。
いやいや、だからあなたはね、痛みを取るのはね、消すのは、プラスに心を向けてね、痛みを忘れないといけないですけどね。だからちょっとは痛みをね、味わってね、楽しんでもいいんですけどね。ね、本当に消すのはね、プラスの方へ心を向けきることですね。痛みのない方へね。はい。
そしたらあの、ね、その痛みが10あるとしますね。そしたら2つ3つだけ味わったら今度向こうに向けたらいいんですか。全然最初から味わわんちゅうんだったら意味がない、
うん、だから痛み体験してないと痛み弱いですね、うん、ちょっと痛み来るだけで心動転するでしょ、ね、でも強い痛みに耐えてる人だったらね、少々大きい痛み来ても平気でお祈りできるんですよ。お祈りしやすくなるんですね。だからそういう意味では両方の訓練がいいですよね。
先生があのテープで呼吸法についてあの喋られたことを聞いたことないんですけれども、呼吸法は特にそのなんていうんですか、問題にされてないんですか。
いや本当は丹田呼吸がいいんですね。赤ん坊なんか不思議呼吸ですよね。お腹を膨らましてね、水分をねお腹で呼吸しますよね、赤ん坊ってね。だんだんと大人になると胸でするようになるんですよね。胸式呼吸になるでしょ。胸式はね、意識が上ずるんですよね。それは腹式の方がいいんですけどね、腹式よりも丹田呼吸に入る方がいいですね。だから丹田呼吸は、ね、基本的にはあの吐くときにね、静かに長く細くっていうね、うん、吐くことに意識をずっと向けるんですね。そういう時はもうあまりね考えずにスーッとね吐き終わったらスーッと吸えますからね。吐く時に意識をスーッとね沈めていくんですね。そうするとお祈りしやすくなるね。で気持ちが上ずらなくなるね。だからその軽くねしたら丹田の方にね力入るんですよね。意識がここに集中するんですね。普通は頭で あれこれ考えるんですけど、考えると思いが出るんですね。丹田の方に来ると頭が空っぽになって、ね、思いが出なくなって感謝が、ね、しやすくなるんですね。そういう意味であの姿勢を、ね、正しく正してですね、一番自然な姿でね、腕丹田に軽く力が入って、で吐く時にねできるだけ細く長く、ね、静かに吐く練習するのね。その時にお祈りの練習がしやすいですね。だそれもあまりとらわれないわけですね。ね、うん、ありがとうございますと、ね、自然に唱えさせてもらっているうちに、ね、一番自然な呼吸法になってきますから。はい。
時間持ってないんで、あのまた質問させてもらいますけれども。勝負ごとはあの神様の世界とは別だということで、ここにもテープでお聞きしたんですけれども、あの何ですか、スポーツをやるということは、あの今あの勝敗ということとは別にして、例えばあの青年たちの人格形成上非常に有効じゃないかと思うんですけれども、このあたりはいかがなんでしょう。
そうですね、だから段階があるんですよね。みんなね、段階ごとにね、いろんな姿があるんで、勝ち負けっていうのは結構いい番組ですよね。だから仏教でもね、あの心をね、あの等に分けて、まあ、10回というふうに分けてますよね。地獄、餓鬼、畜生、修羅の世界がね、うん、争いの世界とかね、競争の世界とかいう世界ですよね。だからそのやっぱり思いの世界ですよね、勝ち負けの世界というのはね。ただあのね、まあ競争っていうね、お互い高み合うという競争だったらね、勝敗にあまりこだわらなくなってたらね、かなりプラス面出てくると思うんですよね。だからお互いに高み合うんだっていうのはね、いいものをお互いに引き出し合うとかね、与え合うんだっていう意味だったらね、相手を打ち負かしてっていうね、そういう感じだとかなりね、結構いいね、修羅の争いになりますよね。ただスポーツでね、いいところはね、例えば楽しく全力出し切って、ね、心明るくできる点ですよね。 全力出し切るところにね、本当の自分がね出てきやすいよね。もやもやしてるとね、心がね曇りやすいよね。だから完全燃焼させるっていうね、全力出し切って完全燃焼させると心がスッと晴れてくるのね。だからもやもやを全部ね出し切ってしまうわけよね。そういう意味ではスポーツっていいですよね。ただ全力を出し切るっていうのもいいですよね。ただまあ楽しくするっていうのもいいんですけど、ただ楽しくするだけではあまりね深く入れないですね。全力を出し尽くしてっていう限界を打ってっていうのがいいですね。そうするとね、思いが消されていくってね、本当の自分がね中から湧き上がっていくよね。だから本当はもう昔のようなね武道のような生き方の方がいいですね。武道って厳しいですよね、ある意味ではね。自分の心をしっかり見つめてね、この思いの心とね本当の感謝の心をはっきり区別して、思いの心を消し切ろうとするのね。だからもう常に限界に挑戦して全力出し尽くして自我を死に切っていく生き方ですよね。その方が早く神様を見出せますもんね。だから今のスポーツはちょっと、ね、甘いですね、言い方がね、はい、
あの今もお話で、あのチャンネルが高いチャンネル、低いチャンネルというあのお話なんですけども、それとあの、どう関連してくるのかなってあの思ったんですけども、あの波動が高い波動が低いっていう言い方するんですけども、その波動が高い低いというのについてちょっとお話ししたいです
ね。あのまず自分の心の中にね、あの思いが溜まってくると低くなるんですね、うん、思いが消えて感謝が深まってくると高くなるんですね、うん、で心の、ね、中に何があるかによって、うん、このチャンネルの合わせ方も決まるね、波動の違いがあるんですよね、
うん、波動っていうのはどういうふうに理解してるんです
か。そうね、だから波動っていうと 波の違いっていうふうに言いたいんでしょ、ね、だから波がね、あの細かくなるほどスピードが速いっていうふうに言ったわけでね、だから高い番組ほど精妙なのね、それでスピードが実現のスピードが速いですね、低いほど緩やかな緩慢な動きで荒くなるっていうね、粗雑になるんですね。だから思いの方がやっぱり低くなってね、やっぱり感謝の方が精妙に細かくなっていくんですね。だから細かいところまではっきり区別つくのが高いですね。だんだんとぼやけてぼーっとなっていくのが低いんですよね、
はい、そうするとあの良い波動と悪い波動というのはどう考えて
ますか。感謝の波動が良い波動ね、思いの波動が悪い波動ですよね。だその中にランクがあるんですね、いろいろね。だから暗い思いがもっと低いんですね、明るい良い思いの方がまだちょっと高い波動ですよね。でも感謝でも浅い感謝と深い感謝ありますよね、深いほど高いですね。
それでその悪い波動はあの私らにあの私らとか人間に、どうですかね、害を与えるんですか、害っていうんですかね、
うん、ねマイナスの番組と波長は合うんです ね、
あ
ね、それを現実化ありますよね。
その波動 あの材質自身は一緒ですよね。
同じですね、はい、
それが細かいか荒いか
だけ
でやっぱり、
そうね、だから高いほど新しいものって言った方がいいですね、ある意味はね、絶対から現れてくるね、はい、新しい部分がね高いので、でどんどん黒くなるほど、ね、低いっていうね。でそれはもう常に絶対から新しいものが生まれてね、ずっと末端まで行って消えていくっていうね、絶対戻っていくよね。だから現れて消えるまでの過程を分けてるわけだね、うん、新しいほどね輝いて高いっていうね、はあ、古いほどね光が乏しくなってね、うんうん、低いあのつばらもになっていくわけね、消える寸前だとね、
うん、としますと今のその、本業光ですよね、その光がこう現れて、このなんか、私らの目に見える世界におる時間が経つにつれてその光を失っていくという
そうですね、だからその太陽の光がね放射されてスーッと通ってきて、はい、末端に行って消えていってるのよね、みんなね、うん、あ消えることはもっと戻ってるんですよね、本当にではね、うん、だからそういう例え方で見た方がいいですよね、うんうん、だから太陽から、ね、今現れた光ね、根源にね、光源近い方がやっぱ新しいですよね、うんうん、末端に行くほど、ね、時間が経って古くなっているっていうね、まあ、これも例えとしてですよね、
はい、一番最初のお話だったんですけども、あのアマチュラスの大御神からの奥にあの雨の水中の神の神がいらっしゃるという話で、まあ、無限の向こうでしょうけども、そういったアマチュラス大御神よりも水中の神の神の方が波動が高いんですか。
高いですね、高いって言ったらなんだけど、奥ほどね、いいものがいっぱい詰まってますよね。
それで、そこからずっとアマテラスからこうずっとこうだんだん波動が降りてきて、私らがおるんですか、うん、うん、私らからもっと波動が荒くなったら何なんですかね。
もっともっと低くなって地獄に行きます、うん、だからこれはね、あの世の無限のチャンネルの中の一つの番組ですよね、うんうん、だからこの世よりも低いあの世がいっぱいあるよね、うん、どんどんね、うん、マイナスの世界になっていくからね、うんうん、
それはその地獄、私らの持った荒い波動の地獄っていうのは、私らのその思いというか妄想念が作ったんですか。
いや、合奏年で波長を合わせた時に出る世界ですね、うん、だからまあ一人一人のね、自分の心にね、どれだけ思いを溜め込むかでしょ、うん、マイナスもいっぱい溜め込んだら地獄に波長を合わせられるんですね、相当溜めないといけないですけど、うん、
それでそういうふうな、まあ毎回そんなお尋ねばかしとんですけども、病気でから苦しんで苦しんでされてる方がおられるわけですけども、波長を上げようともしない、そうすること自身が苦しいっていう人はどうしたらいいんですかね。ほっとく、祈って祈らせていただく、
ね、下へ下へ降りていく過程の人もあるわけですよね、どんどんどんどんね、うん、番組を下げていく過程の人もありますよね、うん、そういう人の場合はあまり邪魔をしない方が、ね、うん、ちょっと応援するかい、
ここまでついたら上がってこられるからね、
早くね、進歩する。普通はね、もう自分はもうプラス上がりたい時はね、他の人も一緒にプラスに、ね、一緒にいいと思うんでしょ、うん、ね、ただ周りに全部ね、そういう人ばっかりだったらいいんですけどね、中には逆の人ありますよね、うん、だからやっぱりね、自分はもうね、プラスを選ぶんだったら自分の周りにプラスの人ばっかりなんだっていうふうにね、まず見てね、そういうふうにね、やっぱり言葉を使わないといけないよね、うん、それで一緒にね、上がるためだったらいくらでもね、助け合いができるっていうふうにね、だから自分の周りにそういうプラスに向いた人しか集まらないっていうぐらいのね、その信念が持てたらいいんですけどね、そしたら誰に対してでもね、うん、やっぱり自分がお祈りしてね、相手プラスに見たらいいわけでね、だから自分の気持ちがどっちに向いてるかはっきりしないときはね、両方集まりますよね、あ、うん、その時こんがらがあるんですね。だから自分の気持ち次第ですよね、自分はもうプラスにね、向き切るっていうふうにね、決めたら自分の周りにはプラスに向く人ばっかしっていうふうにね、決めていけばいい、うん、うん、 だから私はもうね、すべて感謝する人ばっかしって言ってみてね、うん、ここに来る人感謝する人ばっかりしか来れないという楽ですよ、それ
あの、うん、私はその、あの、生徒おっしゃるの前世のことわかんないんですけどもですね、あの、まあ、生活のレベルといいますか、その、まあ、ここのレベルも込めてですけども、あの、その段階があるとしましたら、チャンネルの上になったり下になったりやっぱりすると思うんですけども、しても、この上がったり下がったりするのは、あの、早く気がつくたんですか。
いろんな意味がありますよね。
あ、そうですか、
はい、上がったり下がったりしても気がつかない人もあるんですよ、うん、ね。だから自分がはっきりとね、方向を定めるのがいいんですよね、自分の重意志でね、うん、本当に上がりたかったら上がればいいしね、下がりたかったら下がればいいし、ね、上がったり下がったりすると大体自分の意志を放棄してる場合が大きいですね、多いですね、うん、どっちでもね、うん、流れるというような感じでね、うん、だから本当に低い番組味わいたかったらもうね、一直線さーっと見たらいいんでね、うん、一番下まで
一番下まで行ったら、あの海の底ですとね、海ですとこう限りがありますからね、一番下まで行ったらこう儲かんな仕方ないですけどね、無限の無限でしょ行ったら息切れになりますな
息切れになりますかねいやでも本当はそんなことないんですよね本当に自分から見るとね、ドーンって行ったってね、一瞬なんですよね、ただあの番組下へ降りるほどね、時間が長く感じるだけでね、一番上にいてる自分にとっては一瞬なんですね、一瞬間だけね、ドッと下へ降りてるって見えるんですね、ただ下へね降りていく自分があって、それにとらわれたらね、低いほどね、何億年以上に感じるね。ただそう錯覚するだけですよね、だからドッと落ちてドッと上がる
はい、今あの高いところにいる自分と低いところにいる自分というお言葉がありましたけど、これをもう少し詳しく教えてください
ね。あの本当は神様と一体自分ってあるんですよね、はい、神様から全て受け直してる自分ね、一瞬受け直した自分が本当の自分ね、この自分がね、いろんなチャンネルにね、ちょっと心を向けてくるんですよね。ただその奥の自分の自覚があって、低いところを見るんだったらね、巻き込まれないんですけどね、ふっと巻き込まれる時あるんですね。その時に奥の自分忘れてるだけね、忘れてるだけなんですよね。だからその狭い範囲しかわからない、その時はね、一つのチャンネルの中にはまり込んだその番組しかわからないという状態にね、一時的に陥ってるだけなんですね。ふっと我に返ったらね、元に戻るんですけどね。だからそのね、こたつに入ってね、お菓子食べながらテレビ見ててもね、お菓子食べてない人はいいんですよね、お菓子の方がいい時にやるから、ね、そのうちにね、テレビの中にぐっと入り込んだらね、お菓子を食べてるうちに忘れるね、テレビの中にはまり込んでしまうんですね。そうするとね、本当に自分を見失うんですね。でも移り変わる番組の中でね、いつまでもそこにはまり込むことないよね。ちょっと状況が変わってくるとふっと我に返るんですね。あ、またお菓子食べてる自分っていうの気づくんですね。だからそうするとね、その中はまり込む期間って短いんですよ、本当はね。大したことないんですけどね。ただの一つの番組だけ見てるとはまり込みやすいでしょ、ね、いくつかの番組見えるといいですね。自由自在にね。だからいつも高い番組見ながら低い番組を見てるんだったら楽なのね。テレビくずか置いて見てるような感覚でね、できたら一番いいですけどね。 だから一つの番組だけしか見えないんじゃないですよ。いくつも見える人もあるしね、の方がいいんですけど。だからこの世のね、一つのチャンネルもね、本当は細かく分けて無限に分かれてるんです、ね、だから無限に分かれて、本当はね、いろいろね、上がったり下がったりしてるんですよね、みんなね。だからここらプラス見てるときは番組ちょっと上げてるんでね、この世のね、無限のチャンネルの中でね。でまた心をちょっと思いを出したいって暗くなると低い方を話してしまってね。だからそれもね、上げ下げする練習なんですね。ね。上がりっぱなしの下がりっぱなしの名前に行くのでね、上げ下げする練習をね、その幅を広げる練習ですよね。だから無駄な勉強は何もね、してないですけどね。
気持ちのその上下があってもそれは悪いことではない。
悪いことないんですよね。ね、うん、
気持ちの定まらない人ではないってい
う。ね、ね、あのね、いや、番組の幅を広げる意味でね、上げたりしてるんだと思えばね。
高い心境の人とかが来られてすごい尊敬いいなと思うんですけど。うん
ね、それはもう上がりっぱなしですがあかんですね。
すごい、ほっとしました。
ありがとうございますの祈りは非常に積極的な、一番積極的な祈りだと思うんですけれども、まあ、今の例えば社会に出ましてテレビなんかで非常に悲惨な状況なんか見てありがとうございますと、まあ、お祈りするんですけれども、なんとなくちょっと心が引っかかる場合もあるんですけれども、そのあたりをどういう気持ちでお祈りしたらいいんでしょうか。
ね、ありがとうございますという時はね、無限の無限の輝きいっぱいというふうにね、最高番組を見るためなんだって一旦定めておく方がいいですね。ね、だからもうね、完全平和の番組なんだというふうにね、でその番組に心を向けといて、現実のね、このいろんなね、争いの戦争世界を見てね、あ、こういう番組があるんだというふうにね、幅を広げて眺めたらいいんですよね。そうすると現実にはとらわれなくなるね。やっぱり自分の視点はいつもね、最高番組にね、無限の無限のね、輝きいっぱいという方へ向けていくというのは大事ですよね。だから上へはね、登りにくい、本当はね。でも下へは降りやすいんですよね。そういう意味でいつも上に向けといて、下へね、すっと降りて自由自在になるのがいいですよね。だからいつもご馳走を食べて満腹という状態でね、いてる自分はね、下の方のね、学童が落ちた姿を眺めても引っかからないんですよ。ね、だから真夏の暑い太陽の下でね、暑い暑い言うてる時にね、でしょ、北極の寒いとこ行ったって大丈夫か、一瞬だったらね、そのがありがたいってこれ。ね、マイナスに思えない、逆にそれがありがたいっていうの感覚で出てくるのね。だからもういつも心が平和に向いてるときは、戦争状態を見てもね、あ、自分はなんて幸せなんだろうという感覚で、それをね、戦争状態をちょっと見るだけなのね。だからその今の幸せな状態を浮かび上がらすような働きだけをしてくれるね、低い番組ちらっと眺めてもね。低い番組だけを見てるとね、苦しくなるのね。だからそういうね、いつもね、最高番組だけをね、いつも受けて行こうという方がいいですね。それがありがとうございますっていう祈り言葉ですよね。そしたらどんな番組眺めてもね、取り掛からないしね、幸せを大きくしてるだけの働きになるね。はい。
先生の番組も上がったり下がったりした方がいいとおっしゃってましたけど、なんで上がったり下がったりされてるんですか。
うん、そうですよ、いつも最高番組を見ててね、キラキラってみんな見てるんだ。で、幸せを深く味わってる。あんまり低い番組を見てるのに違うんだよ、ね、キラッと見るだけよ、ね、
はい、上がったり下がったりするのも練習だからいいっておっしゃったんですけど、できれば最高の番組だけ 見ていたいというふうに思うんですけど、そうなるにはどうしたらいいんでしょうか。
ありがとうございます。それだけでありがとうございますしっかり唱え続けてもらったらね、うん、勝手に上がるんです。だから思いの出る暇のないぐらいね、ありがとうございます唱えるだけなんです。難しくないですもんね。優しすぎる。思いを出すのが難しいよ。
いいですか、ね、あの今働いてるところがちょっと、まあ、お金は金融関係というか、そのところはちょっとパートで仕事してるんですけど、まあ、そこで働かれてる方たちはやはりあの仕方ないことなんですけど、やはりお金を基準にして人を判断してるというか、まあ、そういうふうにも見えてしまうんですよね、中にいると。だから私はなんかありがとうございますとかありがとうおじさんの話を聞いてたら絶対そんなじゃない、そういう見方はあかんみたいな感じで見てしまうので、なんかこうすごく居づらいっていうかな、仕事は好きなんですけれど、なんかこうそのギャップを感じて、なんかしんどい、なんかできればもう他の仕事したいなとか、なんか逃げじゃないんですけれど思ってしまうんですけど、でもチャンネルを変えたらそれを全部プラスに見れたらいいんですけど、どうやってプラスにそういうのを見たらよろしいでしょうか。
ね、あの、はい、お金にもしマイナスねいっぱいついててもね、それをプラスに変えるね、そういう大きい働きをする、ね、役目があるって思えばいいんじゃ、うん、ね、お金に全部ありがとうございますを込めていけばね、
お金さんに、うん、人じゃなくてお金、
うんうんうん、お金を言うたら、ね、選択するんだね。代わりの選択。ね、世の中がそれでどんどんねプラスに幸せになっていくでしょ、うんうん、ね、だからそのマイナスのいっぱいついたお金をプラスに変えただけで、うん、自分はね、それだけ大きい働きしたことになるよね、うん、人に大きいプラスを与えたことになるよね、うん、そしたらね、うん、そのマイナスがプラスに変わってお金もらった人はね、それだけで幸せをいっぱいね、手に入れることができるでしょ、うん、すごい大きい働きになるよね、うん、だからその表面的な仕事のね、何万倍以上の、ね、仕事をしたことになるよね、うん、
だからそういうその、
だから
働いてる人はもう相手にしないというか、相手にしないという
か、それはそれでいいですよね、お金、ね、ね、とは自由なんでね、
そうですよね、
ただ自分はね、
自分は
お金をね、マイナスをプラスに変える業務の働きをね、させていただく、これが本当の自分の仕事だなと思えばね、他の人の仕事を何万倍っていう大きい仕事をするんですよね、そしたらそれだけ自分が幸せがね、早く大きくなって出てきますよね。
人の姿が気になるということはあれですね、あんまりマイナスになってるってこと
ですよね。
そうよね。低くなってるってことです ね。
だから自分の仕事がはっきり定まればね、
そうです
ね、そっちへ心を向けたらプラスに向きますよね。
そういうことないですよね、そういう人たちは。ね、いてもいなくても、はい、ね。別に辞めなくてもいいという。
辞めなくてもいいね。ね、だからありがとうございます一回唱えることがね、本当は1万円以上の価値あるんですよ。ああ、ね、最低よ、最低ね、うん、でお札全部1回ずつありがとうございます唱えてね、1円玉でも1万円の価値がある。
そういうふうに言い続けてたら、その周りの人も変わってくるっていうことを、そういう事態も起こるかもしれない、それが分からない。私の味方のチャンネルが上がったら、やっぱりその、
うん、いや、だからそれ同じようにね、うん、そうね、したいという人が出てくるかもしれないですけどね、でも自分一人で間に合う時もありますよね。
で、その人たちが、なんて表現が使えるのも難しいですけど、もう気にならなくなる、そういう人たちを見ても気にならなくなる、自分のチャンネルが上がっていったら、
いや、あの、自分のすることがあったらね、うん、そこへ心集中するからね、周りはもう無関係になるよね、
関係、
うん、暇を持て余す時になるね、周りがね、
そう、それはあります ね。 ね、そうです、
だから自分のやりたいこと一生懸命してる時はね、もうそういうね、周りのマイナスはもうね、
一生懸命やってると悩みなんかないですよ、
うん、そうね、うん、だから楽しんで前へ前へ進むだけがいいんですよね。
そうですね、わかりました、
はい。
あの昨日ね、ゆうべ、私の大事なあの、お友達というかな、仲間とお話をしてた、その彼女の方の質問なんですけど、人間っていうのは生まれてきて、でいろいろこの肉体を持って感じるんですよね、痛みとか悲しみとか、いろんな人の一生の中でいろんな、ことを感じて、で感じて学ぶんですよね。で何を学びに来てるんだろう、何を学びに来てるんですか。
ねえ、どのねチャンネルでもね学びがいっぱいあるんだよね、うん、だからマイナスをしっかり体験することはね、プラスを無限に価値あるものに見出す勉強よね。やっぱりそのね、マイナスと比較していくことがいいよね。謙虚になれて、ね、プラスのものがさらに価値が、ね、大きくなりますからね。それでまたこの世でもね、マイナスプラスがあるとしたら、プラスをね、いろいろ集める勉強なのね。プラスをどんどん心にね、受けていく、受け入れていくっていうね、勉強でもあるのね。宝探しみたいなことね。だからマイナスの多い場所でね、一個だけプラスがあるって言ったら、探しがいがある、ね、その時の喜びで大きい ね、うん、ものすごい大きいゴミの山にね、一個ダイヤモンドが隠したって言ったらね、どうしますね、ゴミを全部かき分けてね一個探し出した時の喜びって大きいよね、うん、ダイヤモンド山があってね、そこにね一個一個混じっててっていうね、そこのダイヤモンド価値がないんですよ。ね、石ころのが開くって。ね。だからその石ころのね、ゴミの山の中でね、ダイヤモンド一個ね、探し出すこの苦労をね、しとくと、ね、ダイヤモンドの山があってもものすごい価値が見出せるんですよね。だから勉強はもういろんなね、うん、角度から勉強ってあるんですよね。どうもありがとうございますとね、そこへ加えていくと、ね、そういう勉強仕方までいろんな気づきがいっぱいできて、いろんな角度深さのからのね、勉強がいっぱいできるんですね。そういう意味だとありがとうございます。一回唱えることは1万円ではないんですね。もっともっとね、大きい価値が出ていくからね。お金にはね、換算できないようなね、変えられない大きい価値がね、どんどん出てきますよね。だからありがとうございます。唱える人は得ですね。
あの神様があの私たちに望まれとるのはどういうことですか。
だから一番下の番組を一回楽しんできて、ですぐにね、高い番組に戻ってきてくださいっていうね。それね、最高番組をね、うん、一番いい状態で味わってほしいですよね。ね、浅く眺めるんじゃなくてね、深いね、謙虚な心で味わってほしいね。そしたら本当のね、価値が生まれるからっていうね。やっぱり地獄番組一回見てこないと
ここに来てるということは、もう私たちは一度見てるということですか
ね、それに近いものでも感情はもっともっと練習するとね、プラスをたくさん受け入れた状態で本当にはね、地獄をね見ていけるっていう心になるんですよね。だからプラスをしっかり捉えて下へ降りないといけないですね。だから最初はもうゼロから10パーずつしてね、プラスを体験し、それにね比例したマイナスを体験しっていう、こういうふうにね、どんどん幅を広げていくっていうのも一つのね勉強の進み方なんですよね。これも一つのね、勉強進め方には過ぎないので、他にもいろんな方法があるんですけど、うん、そういうふうにするのも大事ですよね。最初から地獄へというのは大変なんでね。ね、まず熱いお湯の中を使っといて、ね、氷水でポッと入ると。あれ冷たいって思わないよね。 はい、ありがとうございます。